耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラン・ジ・オ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン・ヘッドホンでご視聴くださいませ。もし今使用しているヘッドホンでゾクゾクしないよって方は、イヤホン、ヘッドホンを別のものにぜひ変えて聞いてみてくださいませ。はい、というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミタラジ、ミタラジ第88回目スタートいたしました。さて、いつもと何か違うよ。気がついたかな？何かがいつもと違うんだけど気づいているかな？はい、ツイッターでは告知させていただいておりましたが、なんとですね、悲しいことに私が新型コロナの陽性の方と濃厚接触者ということで保健所からの電話がかかってきまして、自宅隔離ということで収録もできない、スタジオにも行けない、もうそれどころか家から出られないという状況になりまして、87回目はね、運よく早めに収録していたために無事だったんですけども、88回だけはどう頑張ってもまあ厳しいねということで、自宅に機材を運び込み、もちろん私は取りに行ってないんですけど、ちょっと持ってきてもらって、黒耳さんですね、いつものノイマンさんじゃなくて黒耳さんをちょっとね置いて、はい、宅録と言われる自宅で録音するということを行っております。超レアです。今までね、宅録ってまああまりやってなくて、というかほとんど初期の頃しかやってなくて、スタジオができてからね、もう超レアなんですよね。いやー、なんて言うんでしょうね、いつもみたいにしっかりとした環境が整っている中からの配信ではないので、家なりとかガタッとか、ご近所の人とかがね、こう物をドカーンと落としたりとか、そういうね事故も多少ありという感じですね。結構物をねよく落とすみたいでね、ガコンとかねやるんですよ。防音性高いところだからみんな気にしないのかね、平気でガッタンガッタン落とすし、隣の人なんか夜中の3時とかにトンカチ打ち出すもんね。あ、なんか濃いやつじゃないよ、なんか普通に何かをこう打ちつけてるようなガンガンガンガンガンガンみたいな、コンコンコンコンって、多分ね、こう部屋にいろいろ飾ってるんだと思うんだけどね、余裕でこう打ってくるからね、そういうのがたまに入ったりするんですけど、気にしないでください。はい。気にしないでね、しょうがないの。というわけで、ちょっとイヤホンを外しまして、ちょっと家の中を散策でもしますかね。って言ってもね、この部屋物置になってるんだ。私が片付けができないべきで、服とかいっぱい放置しっぱなしになってて、ここには私の服とかいろんなもの、こんなところに洗濯物干しのやつがあったりとか、古いモニター、使えなくなったモニターがあったりとか、そうね、この辺にガサッと服を入れている袋があったりとか、袋に入ったままの謎のものが置いてあったりとか、あとはタンス、あれなんですよ、タンスあるくせに中身空なの。ほら、空の音するでしょ。めんどくさくて服詰めてなくて、この辺にこう服が詰んであるの。だってしまうのめんどくさいじゃん、その辺にあるの置いとけばどうせ着るんだから。っていう
う感じで、こっちにも服が下がってる、この辺にも服が下がってるかな。あ、面白い音するのあるよ。ストリーとかを飾るイベント用の、なんて言うんだろう、イベント用機材みたいなやつで すごい高いところまでやれるっていう業務用、まだウィンウィン言ってるとかね。
あ、ちなみにね、あれ一回も使わなかったの、
うん、
っていうのとかね、いろいろ置いてある部屋です。ガタガタ揺れた。あと着物とかね。着物ほんと場所取るもんね。着物だけでタンス、結構高いタンス、背の高いですよ。背の高いタンス1個丸々と、あと納戸と、あとそこに入りきらないなんかあのケース、なんていうの、プラスチック、今ちょっとこれ置いてるとこですけど、これに置いてあるのと、スタジオも勝手に置いてるやつが一角あってなんていうんだっけあれ、銀色のさ、やだ最近言葉が出てこないみたいなあれで、やだな、なんていうんでしたっけあれ、ラックみたいなやつ、丸々一個着物に埋まってる。あと、お茶の道具とか、炉じゃない、釜とかの、ああいうのから、茶箱とか、いろんなものがね、ありまくってね、お茶碗もあるしね、いろいろ、ほんとにいっぱいあって、やばい。そんなカオスなところからお届け。家にはそんなに、あ、でもお茶の道具いっぱいあるか、結局お茶碗とかもあるしね。そんなカオスなところからお届けするよ。ではでは、オープニングが長くなりましたが、元気にいってみたいと思います。私は元気だからね。ではでは、スタートでーす。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきをしながらご紹介としたいところなんですが、すみません、家にはですね、機能性を重視した音を出す用の耳かきが一本もなくてですね、申し訳ございませんが、今回はお声だけで耳かきされた気分に自分で脳内再生をしていただき、聞いていただければと思います。すみませぬ。というわけで、今回は声だけでお便りを紹介していきます。
モルモットネームカオルさん、
していても人前でふふって声を出して笑ってしまうと恥ずかしいものですね。
彩香さんが個人的に推しているアニメ別冊オリンピアキクラス面白かったですよ。紹介してくださいましてありがとうございました。電車の中で見るといいですよって言ってくださいまして見事に引っかかってしまいました。事前知識がほぼなかったものですから番宣の動画に鉄道が映っていたり10月から鉄道車両の運転制御型人型モジュールレールロードたちが活躍する彩香さんがスイカちゃん役でご出演するレールロマネスクを見始めていたこともありまして鉄道が関係するアニメなのかと思っていましたから電車の中で見るという意味を勘違いしていました。彩香さんは先入観にとらわれて勘違いしてしまったこと思っていたのとは違うでもいい意味で衝撃的な体験をしたこと見たことなどがありましたら思い出せる範囲で構いませんので教えていただけると嬉しいです。またアニメで一番面白かったシーンをネタバレにならない程度で教えていただけると共感できて幸せです。ということで私が推していた別冊オリンピアキクラス電車の中で見るとねプッて吹き出しちゃって恥ずかしい思いをするかなと思って電車の中で見るといいよって言ったんです。はい、見事に引っかかってくれて嬉しいです。別冊オリンピアキクラスね、これ配信されてる時にはどうだろう、もう最終回が近くてね寂しいんですけど最終回終わってからね見たら全部一気に見られるということでまあそれもそれでねいいと思うんですよ。ちなみに好きだったシーンはやっぱりスパルタ人がなぜ死を恐れないのか分かったと評判のメラスゾーモスの作り方をご紹介いたしますっていうスパルタクッキングが最高に好きかな。スパルタクッキングやっぱいいですよね。まず豚の血を鍋いっぱいに用意します。豚の血を鍋いっぱいに沸騰させてそこに酢と塩を加えます。豚の足を好きなだけ入れます。煮込んでふわーっと危険な香りがしたら完成です。シーンやっぱすごい好きですね。あとその後にウェーなるねイルカちゃんたちとか可愛くて、でもあれかトリンピックのロゴを考えるシーンもなかなか超笑えましたね。村長がナイスですよね。ほんと面白いからみんな見て、みんな見て、ほんと見て。好きなシーンいっぱいあるよ。テーベの新生隊の歌も好きだけど、150組のカップルのあれね。いやーもうね、もうすごい勉強になるしね。実は博物館はね、白く削っていたとかね、すごい面白いんですよ。ぜひぜひ見ていただきたい。そしてまあ、先入観にとらわれて勘違いをしてしまったこと、思ってたのと違う。でもいい意味で衝撃的な体験をした。なんかつい最近あった気がするんだよな。なんだっけ。思い出したらツイッターでつぶやこうかな。今日はオリンピアキクラスの話したから大満足。もうちょっとね、疲れた。というわけでね、カオルさん実はね、もう一つタイムリーなお便りをいただいておりますので、そちらもご紹介します。あやかさん、みだらじは、みだらじは。突然の難しい問題に直面して困惑してしまった時でも誠実に取り組む彩香さんの人となりと頑張りに改めて彩香さんのことが大好きになりました。カオルです。検査の結果彩香さんと関係者の皆様が陰性で本当に良かったです。健康観察終了日までの期間外出自粛や関係者各所への対応などで大変だと思いますが、十分な栄養と休養をとってお体を大切になさってください。やっぱね、毎日喋ってないとダメだなって。喋るのはもちろんこう電話したりとかして喋るんだけど、そうじゃなくて演じる喋り方をしないとこうやってね思うように声が出ないんだなって今回勉強になりました。 支援でやってる徳のラジオの収録とかもしたりとかいろいろしたんですけど、ドラマ部分がね、本当に思ったように声が出なくて、え、こんな風な音出すつもりじゃなかったのになんで？みたいな。だからね、体操の選手とかもさ、1日休むと2日分とか言うけど、これ本当なんだなって。だっていつもだったら私すっごい喉強くて、このぐらいというかもう10時間収録しても喉枯れないし、10時間あへあへしても全然平気なんですけど、今喉痛いもん。ほんのちょっと収録しただけなのに、やっぱり違うんだなって思いました。これ結構取り戻すのに1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなって思いました。だから他の声優さんもね、結構休養取ってる方とかいらっしゃるけど、やっぱ辛いなって思いましたね。改めてやっぱりちょっと意識がね、私自身も下がってたかなって思って、もちろん対策はしっかりしてましたけど、ちょっとねみだらじのゲストとかももう呼び始めていいかななんて思ってたんですよ。でもダメですね。防音室っていう特殊な環境の中だと、もう一発で濃厚接触者だし、やっぱダメだねって思いました。収録スタジオはやっぱりこうマスクを外して喋ることが大前提だから、なんかね、換気を数時間した程度じゃダメなんですって。やっぱり何十時間って立たなきゃいけないからって考えると、もうスタジオで陽性の方が収録したら、もうその後数日間収録した人はもう濃厚接触者になっちゃうので、やっぱね、しばらくみだらじはゲストとかも厳しいし、サークルの作品もゲストとして誰か呼ぶっていうのは今後は控えないといけないのかなって思いましたね。はい、悲しいんですけどね。という感じでございました。というわけで、お次のお便りに行きたいと思います。ピッピッピッピッピッ。はい、お次のお便りはモルモットネームテラスライトアットライライさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、
みだらじは
いつも素敵なお声をありがとうございます。眠れない夜や悲しいことなどがあった夜などは特に伊賀崎さんの素敵な声に癒されております。ありがとうございます。ところで最近少し驚いたことがあります。それはテレビアニメレールロマネスクを見ていた時です。基本的にはレールロードちゃんたち可愛いなーと純粋な気持ちで見ていたのですが、彩香さん演じるスイカちゃんが喋った時だけなぜかそわそわするのです。最初のうちは好きな声優さんの声を聞いてテンションが上がっているだけかなと思っていたのですが、2話3話と話が進んでも慣れることなくずっとそわそわしてしまっていました。どうもおかしいと思い、改めて考えてみた結果、一つの結論にたどり着きました。そうです、私はいつの間にか伊賀崎さんの耳奴隷になっていたのです。ご主人様が構ってくれなくて、命令してくれなくてそわそわしていたのです。きっとそうに違いありません。耳奴隷というのは気がついたらなっているものなのですね。このラジオのタイトルにもありますが、伊賀崎さんが世界征服をする日もそう遠くないのかもしれません。伊賀崎さんはいつの間に全然気がつかなかったといった出来事はありましたか？そう、耳奴隷というのは気がついたらなっているものなのです。そうですよ、気がついたらなっているもの。いや、しかし私の気がついたらなっていたものもあれですかね。気がついたらこんなに体重が増えているですかね。 Now ですよ、 Now。 コロナの自粛期間、もう何なのって思うぐらい太って、体重計にね最近ちまちま乗ってるんですけど全然減らないのね。あれなんですよ、リングフィットとかやってるんですけど、せいぜいね1日100キロカロリーとかでさ、体重って1キロ増えるのに7500キロカロリーじゃないですか。そりゃ減らないわと思いながら 日々ドラゴさんと楽しく運動してるわけなんですけど、毎日ハードな、もうドラゴさん毎晩毎晩激しいから、もうちょっとね、体中痛くて、でもなんかね、こう毎日毎日いろいろ激しくされると、こう求めちゃうというかね、少しずつ痩せるためにちょっと頑張んないとなって、ほんと気がついたらね、いつの間にか太っちゃって、もうね、このままじゃみんなの前に出られないから、イベントとかでもう必死に痩せて、もう痩せてから皆さんの前に出ますから、来年からはイベントをできるかなって感じなので、皆さんの前に出る時にはもうしっかりもうシェイプアップして鍛えて美しい姿で会いますので絶対みんなをね失望させるようなことがあってはならないよ。そう、私的にね、ご主人様はやっぱりいつまでも美しく尊敬できる、あのね、語るんだけどね、こう見つかせるタイプのね、ご主人様って私ね、やっぱり良くないと思ってて、こうみんなから尊敬されるちゃんとした、こうなんだろう、ご主人様を尊敬できるタイプというか、尊敬できる自然にこう尊敬できるような人じゃないと、そう、ご主人様いけないと私は思ってるので、こう美しく、こうね、ご主人様って呼びたくなれる存在をやっぱ目指したいですねはい、そうなんですよ。ただね、こうドカッと座って、ほら言うこと聞けよっていうタイプのご主人様は私あんま好きなタイプじゃないので、はい、こうね、美しく常にこう目指されるタイプのご主人様が素敵だなって思う。はあ、頑張る、半年かけて痩せるわよ、はあ、頑張ります。というわけで今回は少ないんですが以上でございます。他にもね、いろいろやりたいことがありまして、はいはい以上でございます。いやー、お便りありがとうございました。痩せます次回のね、お便りの締め切りは配信1週間前までです。こういうことがあるから、できればみんな早くお便りをお願いします。ぜひぜひお願いいたします。はい、
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊野市になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミタラチ、ミニカキマットサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ。
このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、皆さんのおかめさんが元気になれる作品情報をお届けしていきます。それでは今回の研究結果は、まずは健全なお知らせから。毎週金曜日25時東京 MX にてレールロマネスクが放送中。各エピソード、キャラクターのエピソードがね、解禁されてきましたね。もう毎回毎回テレビの前でかわいいってなっちゃいますよね。ちなみにあやかちゃんもそよぎんも、見た目だけだとキコちゃんがね、推しなんですが、もうかわいすぎてね、どんどんどんどん推しが増えちゃうぞな、もし
レイル・ロマネスク、みんな見るゾナムシ。
ゾナムシ可愛いができないですね。いやー、もうイオちゃんみたいに可愛いかゾナムシって言ってみたいんですけどね。あー、やっぱりちょっとこの自粛期間のいろいろがあって声が出ないわ。さて、もう一つ、今度は不健全なお知らせですね。動くアダルト放送局7白熊秘密結社入社編が1万1000ダウンロード突破いたしました。ありがとうございます。今回はね、動くクオリティの高い動画50分プラス本編5時間50分の大ボリューム作品となっております。ぜひぜひクオリティの高さをね、体験場で確認していただければと思います。ちなみにアダルト放送局 7.5 ができるきっかけとなったはやねのぷにぷにの筒、オニホール、アマゾンさんのエッティーおもちゃランキングで3位を獲得してました。数あるね、アイテムの中のあのね、あのアマゾンさんの第3位はね、すさまじい快挙だと思います。ぜひお試しくださいませ。そしてもう一つ、ブラックマの嫁より最新情報、焼き餅を焼いた奥さんが積極的になってめちゃくちゃに愛されるお話、あやかちゃんとあやプロのサクチーが共演する作品でございます。なんとたっぷり4時間。体験版はね、製品ページから、みだらじのトップページにも製品情報が載ってまして、そちらから飛べますので、ぜひぜひ聞いてくださいませ。というわけで、本日のそよぎんからのお知らせは以上でございます。なんだろう、自粛期間中でやっぱ声がね出ないですね。困った困った。というわけで、ちょっとこれをキープするのも辛いので、あやかちゃんにバトンタッチいたしますね。
リクエスト ASMR。
このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。パチパチパチ。やばい、ちょっとね、危機感を感じるよ。この噛み噛み具合とこの声の出なさ、やばいね。いや、私今まで滑舌練習と発声練習欠かしてなかったんですよ、数年の間。もうよほど具合が悪くない限り、こんなに発声練習をしない日が続いたことってなくて、やばい。もうね、ちょっと今すごくドキドキしてる。もう自粛的なあれが明けた後、すぐにもう声の仕事ガンガン入ってるんですけど、やばいですね。ちょっとどうしようかな、やばい。さてさてさてさて、そんなやばいやばい言ってもしょうがないので、まあね、声と関係ない音で皆さんを癒していきたいと思います。はい、というわけで、今回のリクエストはこちらでございます。モルモットネーム、カナリアンアとオナワリアンさんからいただきましたリクエストです。あやかちゃん、みだらじはみだらじはいつも応援させていただいております、カナリアンです。寒くなりましたね、ということで ASMR のリクエストなのですが、お茶の音をリクエストさせていただきます。お茶の音なのですが、お茶の葉が入っている缶を振ったりする音や、急須でお茶を入れる音を聞いてみたいです。可能であればぜひよろしくお願いします。そして似たようなリクエストなんですがね、もう一ついただいております。よいしょ、モルモットネーム、ジョナサンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわーみだらじわー、今回リクエストするのはコーヒーを入れる音です。コーヒーの音、豆をミルで引く音、お湯を注ぐ音、コーヒーは味や香りだけでなく音でも癒しを与えてくれる飲み物です。そんな素敵な音のリクエストよろしくお願いします。最近寒さが強まり、温かいコーヒーが恋しくなってまいりました。あやかさんも温かい飲み物で冷えにご注意ください。ありがとうございます。みんな気遣いのできるいい子。皆さん、コーヒー派お茶派？私ね、お茶派なんですよ。コーヒーね、ブラック飲めないんです。カフェオレにしては飲みますけどね、結構。そう、私紅茶派なんで、 紅茶の茶葉はね、すんごい種類豊富にあるんですよ。結構お茶の葉を買う巡りが好きで、いろんなお店とかで買ったりとか、結構輸入品とかも買ったりするぐらい好きなんですよ。種類全然知らないくせに、なんとなく美味しいと思ったお茶をね、連続で買うっていうあれなので、気分によってね、味を変えるんですけど、種類は覚えないんだけど、噛んで覚えてるからこれみたいな感じで、そんな感じなんですよ。噛んだけに、はい、やだな、なんかのね、愛がないおまんじゅうのあのあれとかね、レールラモネスクのネタです。鈴代ちゃんが言ってた、なんか映ってる。まあそんな感じで、私ね、お茶っぽいっぱいあるんですけど、コーヒーの豆はね全然なくて、なのでコーヒーミルで引く音だけはちょっとリクエストに応えられなくて、唯一うちにあったちょっと贅沢なコーヒー、なんていうの、こうカップに乗せてやるやつ知ってる、あれしかなくて、ちょっとこれで音を出していこうかなって、寒いからね。で、もう一つはお茶の茶葉だよ。お茶ね、お茶はちゃんとした茶葉があるので、これで入れたりしていきたいなって思います。あ、超いい匂い。でもこの時間に飲むとさ、あ、この時間っていうかもう深夜なんですけど、深夜2時にね、みんな静かになるから撮ってるんで、こんな夜中にカフェイン取ったら寝れなくなっちゃうから。だからちょっと飲みはしないかも。というわけで、お茶とコーヒー一度にお届けします。まずは紅茶の缶を、ちなみにこれの紅茶の種類は英語で書いてあって全く読めない。超美味しいな。あ、結構激しく振るといい音ね。そしてもう一つコーヒー、落とした。匂いだけはすっごいいい音なのに。では早速お茶を入れたいと思います。お茶ね、お湯を入れたいと思いますので、ちょっと持ってくるね。よいしょ、持ってきた。やけどしそう。よっ、 やっぱりね、2つでお届けしようと思ったんですが、ちょっと時間的にいろいろと厳しいところがあり、あとカフェイン取りすぎになっちゃうからね、もったいないから。このチューブ高いんだもん。ちょっとね、音響用には使いたくないという個人的な事情もあって、とりあえずコーヒーを入れた後で終了します。ちゃんと飲むときに入れようかな。しょうがないね。ではでは、今回はこれにて終了。リクエストね、たくさん受け付けてますから、ぜひぜひ送ってくださいませ。次回はちゃんとクリアのスタジオでお届けするよ。ではでは、仮眠室に移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作って、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら、モルモットネームエッチなシンジ君さんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは一人用のカプセルホテルに隣のお姉さんが間違って入ってきちゃった話でお願いします。というわけでですね、今回カプセルホテルをテーマにお届けいたします。ではでは、みんなお布団に入って聞いてくださいね。ティッシュは用意しなくていいよ。
失礼しました。そのてっきりここ私のとこかと。わかりにくいですよね、カプセルホテルって。特にほら、ここはずらーっとね、横に長くって。失礼しました、今出て。ちょっと、大丈夫です。ちょっと飲みすぎちゃっただけなので、横になってれば、すぐに落ち着きますから。 でもちょっとまだ立てないかも。これだったら、すごく失礼なんですけど、そのちょっとの間だけでいいので、ここで横になっててもいいですか？一回横になったら、こう急に胃の中が大変なことになりまして、もう本当にすぐ出ていきますから。だから少しだけ、いいですか？ありがとうございます。すいません本当に。こんな急に知らない女が入ってきて怖かったですよね。私ったらこういつもこうで早とちりしていろいろやっちゃうんです。ダメだなって思うんですけど。であなたには関係ないですよね。すみません。落ち着いたら出ていくので、もし寝たいなら寝ちゃってても大丈夫ですから。でこんな近くに知らない人間がいたら眠れないですよね。じゃあその私があなたのこと眠らせてあげるとかはどうですか？ご迷惑をおかけしたので。って何言ってるんですかね。意味わかんないですよね。そんな風に言われたって、いいんですか？その余計なお世話かもですけど、人肌恋しかったりします？いやすいません。でもその私もそのタイプなので。ほら本当は子守歌とかも歌いたいんですけど。歌うまいんですよ私。いや本当に。でもさすがにカプセルホテルでそれはできないので。こんな感じでどうですか？こうキュッてされて、背中撫でられると安心しますよね。なんなんでしょうねこれ。本能なのかな。赤ちゃんの頃を思い出すとか、頭をこう撫でられたり背中をさすられると自然と力が抜けてくる。私お酒臭くないですか？大丈夫です？じゃあもうちょっとだけ近くに。あれ？なんだか肩凝ってません？お疲れなんです？じゃあ肩マッサージも一緒にやっちゃったりして。そういえばこうして誰かと二人で寝るのも久しぶり。そちらはどうですか？誰かと一緒に、この距離で寝たこと最近あります？まあなかなかないですよね。彼女でないとは。でも今初対面の相手とは抱き合って寝てるって。なんだか変な感じ。あーやばい、私まで眠く。 さすがにそれは。朝まで一緒に寝てるのはまずいですよね。でも今こうしてるんだから朝まででも一緒ですかね。どうですか、リラックスしてもらってます？それならいいんですけど。
ありがとうございます。
撫でるの上手ですか？私、誰かに触れられてるより、むしろ誰かをこうして撫でたり抱きついてたりすると安心するんです。はあ、暖かい。
ああ、人だって感じで。また私ってね、自分語りみたいなの
酔ってるといつもしちゃうんですよ。ダメだなって思うんですけど、いつも同じこと。でも、あなたが優しそうな人でよかった。
普通つまみ出しますもんね。
おかげで、私もゆっくり休む。いいですか？もう一つ甘えて。もう自分のベッドに戻る気力もなくなってきたので、一緒に寝ちゃってダメですかね？
変なことはしないので。
あ、そっちもしないでくださいね。
ちょっと体は当たっちゃうぐらいは仕方ないですけど。
ごめんなさい。もっと泣きついてもいいですか？
もう睡魔は限界に。柔らかい。褒められちゃった。はあ、気持ちいい。大きい背中ですね。抱き心地最高です。どうですか？私の抱き心地っていうか、手というか。そうですか、よかった。ああ、そうだ、明日飲みに行きません？どうです？行きましょうよ、どうせなら。明日また起きたら一緒に、ですよ。朝までよろしくお願いします。
よ、起きて。
というわけで、今回の話いかがでしたか？
カプセルホテルって行ったことあります？私ないんですよね。多分あれでしょ、こういっぱいこう蜂の巣みたいにベッドが並んでるやつ、行ったことないんですよね。でもあれ四方が埋まってていいよね。私ベッドからさ寝相悪すぎて落ちるから、ああやってがっつり横にこう囲っていただいてたら落ちる心配ないもんね。あ、でも頭からドサっていきそうだね。私ね、いきなり起き上がって真反対にパタッて寝たりとかするから、夜寝たらね、ここにいたのになんで朝起きるとここにいるんだろうみたいなことがねありますからね。はい、というわけで安眠研究部も他のコーナーと同様、みたらしが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は音声さんのみたらしページ下の方にあるメールフォームでございます。皆さんの研究者ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターもらえるぞ。ではでは、第88回目のみだらじはここまでで終了です。いやー、もうリハビリ必要だなって思いました。もう安眠研究部の時も声出ないとか見ながらずっとやっててもうやばって思いました。声出ない、音出ない、なんか途中で声潰れるし喉が痛いし最低ですね。ちょっと頑張って鍛えます。というわけで、次回の配信は11月18日です。忘れないで聞いてね。はい。次回はちゃんとしたブースからお届けします。ではでは、みんな、ちゃんと睡眠とって、コロナに負けないように、あとインフルにも負けないように生活していきましょう。手洗いうがい、しっかり消毒、マスクしてね。ではでは、おやすみなさいませ。